こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙ビジネスベースを見るのが好きな人から専門家まで楽しく読める宇宙の教養は、宇宙ビジネスメディアチューバタの編集長である中村智也が、宇宙産業の現在地と社会への広がりを解説する業界入門書である、ロケットや人工衛星を専門家だけの領域として扱うのではなく、通信測位、地球観測、災害対応、漁業、金融、物流など日常生活や既存産業を支える基盤として捉える点に特徴がある。著者は多数の企業や関係者への取材経験を背景に、技術の仕組みだけでなく事業化の論点、社会課題との接点、将来の宇宙生活や月面利用までを広く整理する専門技術書というより、宇宙産業の全体像をつかむための実用的な教養書であり、宇宙への興味をビジネス理解へ接続することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙技術を遠い開発競争ではなく生活インフラとして捉え直す本書の中心的な視点は、宇宙ビジネスをロケット打ち上げや有人探査だけに限定せず、現代社会を支える見えにくいインフラとして説明する点にある。人工衛星は天体観測の延長ではなく、天気予報、地図アプリ、通信、測位、防災、資源管理などに関わり、すでに多くの産業の前提条件になっている。読者にとって重要なのは、宇宙産業が新規な夢物語ではなく、地上の課題を解くための手段として機能しているという理解である。農業では作物や土壌の状態把握、漁業では海峡の推定、災害対応では被災状況の確認など、宇宙技術は現場の意思決定を補助する情報源になる。本書はこうした例を通じて、宇宙への投資価値を社会実装の観点から考えさせる。宇宙を特別な場所として切り離すのではなく、地球上の生活と産業を拡張する層として見ることが本書の基礎的な読み方である。次に、衛星データ活用が既存産業の判断精度を高める仕組み。本書で比較で重点が置かれる領域の一つが、地球観測衛星から得られるデータの活用である。地球観測は、宇宙から地表や海洋を継続的に観測し、人間が現地で把握しにくい広域情報を取得する技術である。重要なのは、画像そのものに価値があるのではなく、そこから変化、異常、傾向を読み取り、産業上の判断に変換する点である。農地の生育状況、森林や尾山の監視、海の状態、災害後の被害範囲などは、地上調査だけでは時間や費用がかかる。本書は、衛星データがこうした制約を補い、意思決定の速度と客観性を高める可能性を示す。また、著者自身が衛星データを身近な用途に応用してきた経験に触れることで、宇宙技術を専門機関だけのものにしない姿勢が現れている。ただし、データは取得すれば自動的に利益を生むわけではない。現場課題、解析技術、利用者の業務設計が結びついて初めて事業価値になるという点も読み取れる。さらに、通信と測位がスマートフォン社会と自動化を支える基盤になる宇宙ビジネスの身近さを理解する上で、本書が扱う通信と測位は欠かせない。スマートフォンで地図を使う、移動経路を検索する、遠隔地と通信するという日常的な行為の背後には、衛星通信や衛星測位の仕組みが関わっている。測位衛星は位置情報を提供し、通信衛星は地上網だけでは届きにくい地域や移動帯を結ぶ役割を担う。日本の順天頂衛星システム導きのような事例は、測位精度や安定性が社会インフラとして重要になることを示している。特に自動運転、ドローン、物流管理、建設機械の自動制御などでは、位置情報の信頼性が安全性や効率に直結する。本書は、宇宙技術を単独の産業としてではなく、地上のデジタル化や自動化を支える補助線として説明する。これにより読者は、宇宙ビジネスの成長が宇宙企業だけで完結するのではなく、通信会社、地図サービス、交通行政、防災など多様な分野と結びつくことを理解できる。そして、ロケット、軌道上サービス、宇宙ゴミが示す宇宙インフラの経済性。本書は、衛星利用だけでなく、それを成立させる宇宙インフラにも目を向ける。衛星を打ち上げるロケット、衛星を運用する地上設備、軌道上での保守や燃料補給、さらに宇宙ゴミ対策は宇宙ビジネスの基盤部分である。近年の民間宇宙企業、特に最使用型ロケットを進めてきたスペース X のような存在は、打ち上げ費用の低下や市場拡大の象徴として扱われやすい。本書もこうした動向を通じて、宇宙産業が国家主導の研究開発から民間企業が競争し事業化する段階へ移っていることを示す。一方で、衛星の増加は軌道混雑や宇宙ゴミという新たなリスクを生む。宇宙空間は無限に使える場所ではなく、持続的に利用するための管理やサービスが必要になる。軌道上サービスの議論は、宇宙ビジネスが単に打ち上げて終わる産業ではなく、運用、保守、 廃棄まで含む長期的なインフラ産業であることを明確にする。最後に宇宙旅行 ISS 月面利用を未来構想として現実の事業論に接続する。本書は現在すでに使われている衛星ビジネスに加え、宇宙旅行、国際宇宙ステーション、月面利用、宇宙での生活や仕事といった将来領域にも触れる。これらは実用化の段階や市場規模が分野によって大きく異なり、短期的な収益事業として読むべきものと長期的な構想として読むべきものを分けて考える必要がある。本書の意義は、未来の話を単なる空想としてではなく、輸送、居住、エネルギー、通信、食料、医療、建設、法制度などの課題と結びつけて紹介する点にある。宇宙旅行は体験価値の市場であり、月面利用は資源、拠点建設、科学探査、国際競争の論点を含む。ISS に関する議論は、微小重力環境での研究や民間利用を考える入り口になる。ただし、本書は個別技術を専門的に深掘りするより、現在の実用領域から未来構想までをつなぐ地図を示す性格が強い。そのため、読者は可能性と未解決課題の両方を把握しながら読める。結論として、本書は、宇宙産業に初めて関心を持つ読者、既存ビジネスとの接点を探したい実務者、宇宙開発を社会インフラとして理解したい学生や一般読者に向いている。数式や専門工学の詳細を学ぶ本ではなく、通信測位、地球観測ロケット、軌道上サービス、宇宙生活といった主要分野を横断し、宇宙ビジネスの全体像を短時間で把握するための本である。実用的な利益は、自社や関心分野に宇宙技術がどう関係し得るかを考える視点が得られることにある。知的な利益は、宇宙ロマンや国家プロジェクトだけでなく、日常生活、産業競争、社会課題解決を支える現実的な基盤として見直せる点である。同分野の本には、技術解説によったものやベンチャー経営に焦点を当てたものも多いが、本書は著者のメディア編集者としての取材経験を背景に、専門外の読者にも読める範囲で現在の活用例と将来像を結びつけている。深い技術書ではないが、宇宙ビジネスの入り口としての広さと読みやすさが際立つ一冊である。ご支援いただける場合は、中村智也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。